2011年9月5日月曜日、午後4時10分頃収録、カラーデイズワカーです。皆さん、こんにちは。ということでですね。はい、9月も5日ということで、まあ、今日も始めていきますけれどもね。いや、まあ、最近ね、あんまり話してないですけどね。俺は前っていうか、中学校、それから高校と、実は吹奏楽をやってたよっていうね、話をね。だいぶ前にしてると思うんですけどもね。最近あんまり話してないからね、多分ね、最近のリスナーさんはね、実は若いフルートが吹けるっていうことをね、もう今のリスナーも誰も知らないんじゃないかってよね。この疑いの目ですけれどもね。でも吹奏楽部にいたことさえもね、もはやもう黒歴史なんじゃないかっていうね、風の噂がありますけれども。まあ、今日はちょっとそんなんでね、ちょっと今年もこの季節がやってきましたのでね。いやー、まあまあまあ、今年もね、ちょっと行ってきましたよということで。まあ、そんな話を今日はしていこうかなというふうに思います。それでは始めていきましょう。大学1年生、若がお送りする雑音交じりで自己満足の番組、カラーデイズ。この番組は、ボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。ということで、改めまして、こんにちは、カラーデイズワカーです。ということでね、まあ、今日もお送りしてますけれどもね、いや、雨がすごいですね。いやー、なんかね、ちょっと北海道、なんかね、今夜から明日の朝にかけて、明日の昼までかけてね、なんか、警戒しなきゃいけないようなね、まあ僕んちもね、警戒しようということでね、お家の中に引きこもっておりますけれどもね、まあね、こういう時はね、下手に動かない方がいいですね、本当に。なんで昨日ぐらいね、もう食料品は買い占めてですね。まあ、しばらく家に出なくてもなんとかなる生活できたろうというぐらい買い占めておきましたけどね。まあまあまあ、おとなしくしていきましょう。ということで、ポッドキャスト収録していきますけれどもですね。まあ、今年もね、この季節がやってきましたよ。ね、9月といえば、ね、9月といえば、北海道吹奏楽コンクールということでね。まあ、今年もこの時期がやってきました。そして今年もこの話をポッドキャストでしますと。ね、毎年話してるけどね。毎年話してるけど今年もします。はい。でも去年はね、さすがに受験生だったんで行かなかったんですけどもね。おとといとか、おとといじゃねえ、おととしとかね、ね、その前とかはかなり行ってましたからね。はい、今年も行ってきました。で、まあね、なんで行くかっていうことでね、そもそも話していきますけれども。まあ、完全にね、もう自己満ですよ。ね。完全に自己満と、あと妹がね、今年も、ね、全土大会行くということで、まあ、応援するというね、目的も含めて、行ってまいりました。うん。まあ、チケット代はね、もう7月の下旬くらいにもう妹にね、多分お前全土行くだろうから、もうチケット手配よろしくねっと言ってチケット手配ね、してもらいました。で、まあ、実家の方もね、応援行くのかなと思って聞いたら、案の定行くとか言い出して、ね、直前ぐらいになってね、もう、実家帰る直前ぐらいにね、行くわーっつって、でもチケット2杯してないじゃん当日券でもなんとかなんじゃねーとかって言ったんですけどね、案の定当日券にしてたら多分手に入ってなかったと思いますよ。うん。今だから言える話。うん。で、まあ、結局、前売りを手に入れたいなっていうことになってですね、誰が手配したからというと、若ですよね、ということで、わざわざね。ね、僕のね、住所知ってる人は分かると思いますけどね、札幌市の中でもね、めちゃめちゃ北浦まで遠いんだよっていうね、話で、まあ、めちゃめちゃっていうほどでもないですけれども、ね、北浦までちょっと距離あるのよ、ね。わざわざ、めっちゃ怖いし、ね、行ってきましたよ、北浦までね。すいません、チケット3枚、みたいな感じでね、お前3枚向かうのかよ、みたいなね、目線で見られつつ、で、3枚買ってきました。で、まあ、それを実家に持ってったわけですね、実家帰省の時に。で、まあ、先週9月の2日ですか。ね、金曜日にね、まあ、コンクールがあったので行ってました。で、コンクール自体は4日間のね、日程でやってて。 で9月1日からね、昨日の9月4日まで、にわたってやってるんですけど、僕が見に行ったのは高校 C 編成、B 編成、あ、高校 C 編成と大学の B 編成と高校の A 編成をがやる、9月2日に行ってきましたね。で、まあ、ちょっと経緯的なものを話しますと、ね、前日の、9月1日にですね、実家が、まあ、札幌に来ると。いうことでですね、まあまあね、そして俺ん家にも来ると、ね、言い出して、まあふざけんなと、まあふざけんなとね、いう感じでしたけども、まあまあ、まあその日の午前中からね、ちょっと、ちょっと午後ちょっと予定が入ってたんであれだったんですけど、午前中のうちに部屋をね、ちょっと今またね、ちょっと汚い部屋に戻ってますけど、もう戻ってますけどね、ちょっとね、ちょっと綺麗にね、しておきましたよ。ね。一応ね。一応。仮にもね。仮にも親が来るからね。ちょっと、ね、綺麗にしとかなきゃあかんな、ということで。綺麗にしましてですね。で、午後ちょっと用事あったんで、外に出て。で、まあ、直前ぐらいで、江別あたりだわ、今、釣ってメール機が来て、あー、そろそろ帰んなきゃな、と思って帰って。そしたらね、案の定10分、20分くらいしてたから、もう来てですね、実家が。いやー、まあ、でもね、そんな長いことはいませんでしたけどね。うん。まあ、実家に置いてきたものを、まあ、僕がちょっとちょっと、手荷物がね、ちょっと重かったんで、ちょっと置いてきたものとかあったんで、それを持ってきてもらったりとかしましたね。そうそうそう。食べ物持ってくるとか言って、持ってきてないんですよ、案の定ね、今回。ね、ほんと、ふざけんなっていう話ですけどね。まあ、別にいいですけど、買いますから、買いますからいいけれど、ね。うん、そんな感じで。はい、完全に親のすねをかじっておりますけれども、まあ、そんなダメダメ若さんがね。で、まあ、その後ね、夕食、実は、実家と一緒に食べたんですよね。某、ね。うちのね、僕の住んでいる区の中にある某、ね。びっくりホンキーとかね、びっくりホンキーとかっていうね、ハンバーグレストランにね、行ってまいりまして。いや、僕もね、札幌に来てから初めて食べましたね。ぶっちゃけるとね。で、まあ、食べまして、まあ、帰ってきて、まあ、その日はそれで終わりですね。で、両親たちはまあ、両親、あと、今回ね、この札幌に来るっていうのは、両親と、弟かっこ称号が一緒に来たんですよ。うん。三人で来たんですけど、まあ、その三人はまあ、札幌市某所にあるね、ホテルに泊まって、みたいな感じですよ。ね。で、翌朝、9月2日、コンクール当日、2日目当日の日にですね、僕はまあ、7時半くらいに家を出ましたっていうのが一つって言ってて、なんで7時半に出るのってね、いう話だよね。開演、じゃね、会場が9時半で、開演が10時。だから、まあ、別にそんな朝早く出なくてもお前大丈夫だろって、ね。まあ、確かにそうなのよ。うん、確かにそうなのよ。なんですけど、ちょっと都合により7時半に、朝7時半に出ました。なんでかっちゅうとね、これまた話すとちょっと長くなるんですけど、ね、午前中にチケットは持ってたんですよ、僕。で、午後は、午後でちょっと見たいっていうかね、ちょっとムカつくやつの顔を拝むためにね、ムカつくやつの顔を拝むために、ちょっと後半ね、ちょっとムカつくやつがね、出るらしいと。ムカつく高校が出るらしいと。ね。ということで、ちょっと後半ね、ちょっと見に行こうかと。ね。ちょっと面拝もうかということで、後半のチケットね、そう、事前に手に入れておくべきでしたんです、だったんですが、まあ、手配して忘れたと、うっかりで。で、まあ、やばいなーと思って、前日に見たら、前売り券、売り切れました、みたいなね。当日券100枚用意します、みたいなね。朝9時半から売ります、っていうことでね。で、まあ、その100枚をかけた勝負にね、まあ、若者出ようとね、思ったわけですよ。で、まあ、よし。勝負したるわということで、7時半に家を出てですね。で、8時半にね、キャラに着いたね。なんだかんだで。いやー、でね、この話をすべきかどうかね、ちょっと迷ったんですけどね。俺結構、うっかりしちゃって、この時。まず、てかね、9月2日ね、全体的に着いてなかった、俺。朝、なんかあったよね。なんかあったんだよ、朝。あ、そうそう、この日雨降ってたんだ。で、ね。って感じですよ。まあ、まず朝、べちょべちょに濡れるわね。うん。で、まあ、なんかね、しかも朝ね、俺は頭が回転していなかったのか、地下鉄にまあ、ちょっと一回乗るんですけど、その時に、ちょっとうっかりしてたっていうか、ああ、そういや、そうだったなって思って、後から振り返ったんです。女性専用のね、車両ってあるんですよね、地下鉄ね、札幌。で、それは朝早い時間、始発から朝9時ぐらいまで、が、あ、大、 1両目がそうなんですよね。きっとね、一番先頭のところがそうなんですけどね。うっかり俺そこに乗るところしてました。危ないから危ない。危ない危ない危ない。ってね。危うく痴漢になると思った。まずいまずいと。ね。これはまずいと。ということでですね。まあ、朝から頭がまず回ってなかったっていうね。感じでしたけれどもね。なんだかんだ言って8時半に来たら着きまして、で、玄関に、まあ、並んでた人が結構いるわけですよ、もう、その中にね。で、まあ、人数数えたら、ああ、でも、まあ、大した人数はいないな、大丈夫、大丈夫。これだったらチケット確実に手に入るわ、よかったーってね、息ついてて。で、まあ、そのうち、キタラの前をですね、うちの妹がね、てか、うちの妹の高校が、さーって通ってきて、妹もこっちチラチラ見てるんですよ。あ、絶対こいつ気づいてるなっていうね、感じで、はい、ちょっとチラチラ見ながら、まあ、後からね、聞いた話で、で後から聞いた話によると気づいてたらしいですけどね。はい。なんかいるわ、あそこに。おっさんいるわみたいな見られまして、ね。感じでしたけどね。はい。で、まあ、9時になって、キタラが開いて、まあ、ね、キタラの中に入って、で、9時半になるまでね、ちょっとチケットは売ってないので、まあ、当日券のチケット売り場のところにバーって並べばいいですよ。まあまあまあ、でも人数的にも僕も結構先頭の方だったんで、まあ、これは余裕だと。これ余裕でチケット手に入るわと。いうことで。もうね。まあでも暇なわけですよ。30分くらいね。だから iPhone でね、ひたすら電子書籍を読みながら待ってました。まあ。で、そんなこんなしてる間に、家族3人が、キタラに到着しまして、まあ見たんですよね。あ、いるわ、あそこにいたわ、みたいな感じでね。で、まあ。で、親たちはまあ午後は見ないで、もう午後は帰るので、午後は帰るので、まあもう、入場口の方に並んでたわけですよ。まあね、でも高校新編成はね、別にそんな並ばなくても、まあそんな座席がね、めっちゃ埋まるみたいなことはないんですよね。高校 A 編成の方はマジですごい。多分一番ね、多分人数が入ってるんじゃないかなと思うんですけどね。高校 A 編成は多分このコンクールの中でもね。はいはいはい、そんな感じで。まあ、無事にそんなこんなんで9時半になってチケットを手に入れまして、無事午後の分のね、午後の分のチケットを手に入れまして、で、まあ、事前に買ってた午前のチケットで、まあ、とりあえず中に入りましたわね、っていう話でね。はいはいはい。で、まあ、演奏会の方は、まあ、聞きました。まあ、ずらーっとね、聞いてました。親とね、中に入ってから、合流しまして、聞きましたね。で、高校新編成。今年はですね、金賞を取ったところは何個だろうな、今手元にね、パンフレットがあって、そこに僕が手書きでね、金、銀、銅って書いてるのね、やつがあるんですよね。1個、2個、3個、4個、5個ですかね、5個で、そのうち行ける学校は1個。17団体出てるんですけど、そのうち、東日本大会に行けるのは、1個。1校ということでね。で、今年は、札幌地区代表の札幌山手高校がですね、まあ、代表という感じで、ということで、まあ、もちろんね、まあもちろん、ね、うちの元のところはですね、まあね、代表ではないですけど、はい、この辺細かい結果を言うとね、ちょっといろいろバレるので、いろいろバレるので、ね、あえてね、どこかは言いませんけどね、はい。まあまあまあ。まあでも悔しいでしょうね。まあ悔しいでしょうね、と思いつつ。そんな感じでした。でまあその後、まあ演奏はね、バーって聞いて、で、結果発表はね、ちょっと結構最後の方っていうかね、1時40分っていうかね。で、その前に大学 B 編成のね、演奏があるんで、まあこの時間はまあ別に聞かなくてもいいかなっていうね。正直大学のレベルってそんなに高くないんですよね、正直。北海道は、多分。ね。でも、B 編じゃないですか。なんで、ちょっとあえて小声で言いますけどね。あえて小声で言いましたけれども、まあ、ということで、まあ、この間はちょっとね、演奏をごめんなさい。僕、聞いてません。ぶっちゃけ聞いてません。で、一回、こう、引きから出たんですよ。そう、ホールを出てですね、ちょっと、昼飯を食いました。もう朝飯抜きだったんでね。昼飯食いまして。で、結果発表聞いて、みたいな感じでしたね。はい、そんな感じで。まあ、演奏を聞きました。で、まあ、そこでまあ、親とは、まあ、結果って聞いた後はお別れでですね、まあ、わざわざね、親を見送ってですよ。ね。見送って、また、キタラに戻ってきたという感じで。はい。で、午後の部、聞いてきました。で、最初に、ね、ちょっとね、ちょっと会 張までね、ちょっと間に合わなかったんですけども、すぐに戻ってきて、まあ、もうその時も座席びっちりですよ、びっちり。右も左ももう人みたいなね。空席これどこみたいな。俺チケット持ってるけど、空席なかったら座れんよって感じでね、正直ビビってました。けれども、まあなんとか空席見つけて、座りました。はい。で、まあ、高校遠征はね、ちょっとみっちりずっと一人でね、演奏聞いていました。一人でね、一人で、はい。一人で聞いてました。したらね、びっくりしたことに、リスナーさん聞いてくださいっていうことでね、これは乗り出しますけど、体をね。びっくりしたことに、たまたまね、ちょっと僕の隣、結構入れ替わりがある座席のところで、結構ね、一個終わったら結構座席バーって演奏して隣の人変わっちゃうみたいなね、感じの座席だったんですけれども、何校かな、4校ぐらい終わった時かな、4校ぐらい終わった時に、まあ僕の座席がたまたまこう、空席だったわけです。ずっとね。横一列、4席ぐらい、ずっと空席だったんですよ。で、まあ、来たらってね、混んでる時は、あれなんですよ。何ですかね、案内してくれる人がいるんですよね。ホールに、ホールを。で、座席、はい、ここになります、みたいな感じで案内してくれる方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方がですね、こちらになりますって、誰か俺の横に座る、紹介され、ね、紹介するわけですよ。で、まあ、ずらって座るわけですよね。まあ、そして、隣で、誰か来たなと思って、パッて顔見た瞬間、びっくりしましたっていう話で、隣がですね、なんと元担任でした。っていう、結果から言うと、元担任でした。うん。びっくりした。うん。で、元担任って、あえて言ったのは、まあ、元担任、途中まで担任でした。で、まあ、いつの時の担任かっていうと、高校2年生の時の前半の担任です。って言ってもあんまりパッて思い浮かばないかもしれませんが、リスナーさんに分かりやすく言うと、学級38人で歌ってみた、桜の雨の合唱をやった時の担任って言えば多分分かるかなと思います。あの時の担任の先生、びっくりしましたね。まあ、びっくりした。もう、本当にね、世の中狭いなぁとね、改めて感じましたけども。隣がね、元担任でびっくりしました。でさ、さらにびっくりすることに分かるよ。で、その元担任は、俺も気づくのかなと思って。俺気づく、もう会話に聞いた内容とか聞いたのは明らかに元担任なんですよ。俺はもう見間違ってない。100% は見間違ってないんですよ。俺 100% は間違ってないんですけど、と思って何回も見て。元担任だ。元担任だわとかって、ね、心で思いながら。そうそうそう。で、担任がね、いつ気づくかなと思ったらですね、案の定最後のギリギリまで気づいてないっていうね。いやー、気づけよっていうね。いやー、気づけよ、俺だろっていうね、話で。ねー、まあねー。まあ、先生ってそんなもん忘れちゃうもん、すぐ。いやー、そんなすぐ忘れられちゃうのかな、悲しいですけど。ねって言われてもね。中学、じゃあそれでも今でも中学校の時の先生と親交ありますからね。あれまあ高校の先生ってどうなんだろう、そんなにね、でもね、高校の先生ってぶっちゃけそこまでで親しくしてもらった記憶があんまりないっていう感じですけどもね、僕は個人的には。だからまあなんとも言いませんけれども、まあ隣が元担任でしたっていう、ただそれだけの話です。はい。いや、びっくりしました、本当に。偶然ですけど、単なる本当に偶然ですけどね、びっくりしました。そうそう、来たらでね、隣が先生っていうことはね、結構でも僕ありますけどね。そう、前回来たらの北海道吹奏楽コンクールに行ったのは2009年でしたね。あの時はですね、まあ、あの時はもう完全に意図的にね、先生が来るっていうことで、じゃあ僕の横で来ませんかとか言って、座席キープしておきますよ。つったら、ああ、ありがとうありがとうということでメールでやり取りしながら、今、先生出ましたみたいな感じのメールを朝からずっと読んで、午後からだったかな ?2009 年の時はね。その時は中学校の演奏を聞いたんだよね、確かね。妹が出るから。うん。で、まあまあそういうやり取りしながら、意図的に来たらの中で鉢合って、なんとかね。ってやって、みたいな感じだから、結構ね、隣が先生とかっていうパターンは結構ありますね。演奏会とかでは。はい。そんな感じです。はい。まあ、そんな感じでね、演奏を聞いてました。で、こっからはね、高校遠征生の感想をちょっと言いましょう。ちょっと遠征生はね、ちょっと記録をつけてないんですが、今年はどこ行ったんでしたっけ？どこ行ったの？わかんない。記録がないんだけど。旭川だっけ？と あとどこですか？白石ですか？白石高校。今年あれですもんね。東海大4が出てないんですもんね。あれですか？三出で、三出明けですか？もしかして今年。ああ、そうなんだ。まあ、これ吹奏楽のルールで、3年連続全国大会に出たら、その次の年は、出場権はないというですね、なんとも鬼畜なね、ルールがあるんですよ。だから3年連続行ったら4年目は、コンクールにはまず出れないっていうね、ルールがありまして、まあ、変なルールってね、思う方も結構いるんじゃないですかね、体育会系の人はね。ただ吹奏楽ではそれは常識で、4年目は1回お休み。で、次の年にまた最初から出るっていうね、話なんですけども。東海大もそうだね。あれですか、今年もしかしてってことはあれですか、ね、楽器の運搬とかね、とかっていう、会場設営の方とか、お手伝いさんとして動いていたんじゃないでしょうかね。違いますかね。そうですよね。大体そういう時そうですよね。そうですよね。あ、名前後ろに書いてありますね。そうですね。はい。東海大4はね、毎年のように全国大会に行くね。打倒東海大4って。でも今年はね、結構枠が、2校なんでね、どこ行くか、気になったところね。どうですか。ねえ、で、僕がね、まあ、応援しているね、学校とかもね、何校か、ね、あるんですけれどもですね。いやあれですよね。あれですよねっていうのがあるんですけど。まあ、いろいろね、お世話になった方が出ている学校しかりね、指揮者の中でね、僕が知ってるのはね、僕と直接関わりがあった指揮者が、3人いるんですよ、この中に。あえてどこの学校かは言わないよ。あえてどこの学校かは言わないけど、3人直接指導を受けたり、あるいはお話ししたりとかして、直接したことがある、先生がね、3人いるんですよね、指揮者に。ああ、どこでしょうね。19分の3です。19分の3ですけどね。うん、で、一人は、まあね、あんまりでもこの細かいこと言うとまずいな。言わないとこう。あんまり細かいこと言うとね、本当に特定されかねないので言いませんけども。いやー、ね、まあ三人知ってる方がいらっしゃいまして、まあ、中でもね、そのうち一つはまあムカつくね。まあムカつくね。ね。俺が何も知らないと思ってんのかっていうね、ツッコミの曲にしたいですけどね、その方にはね。はい、ちょっとこの話をするとね、多分ぐちぐち、ぐちぐち多分言うと思うので、まあね、ぶっちゃけ言いたいんですよ。ね。もう世の中にね、これを出したいんだけど、これ出したら社会的に問題だからやめとく。うん。社会的に問題ってね、あれですよ、法に触れるとかじゃないですよ。多分。多分ね。教育者としてまずおかしいんじゃないかってね。これ大丈夫これ言っても、いやーでもね大丈夫、これ表沙汰に表沙汰にはなってないから、多分その方と俺しか知らないと思う。あとは一部その関わりが深かった人は知ってるかもしれないですね。前この話したいね、ポッドキャストで。してるっけ？生放送の中でなんかうっかり俺がさ、ちょっと調子こじ言っちゃったみたいなことはあったような気もしなくないんですけれども、まあ、今回やめましょう。ね。ムカつきますけど、確かに、そいつムカつきますけど、ね。まあね、結果はまあね、まあザバー見ろという結果でしたけどね。まあこれ以上に言うと、いろいろな人に怒られそうなのでね、いませんけれども。そうそう、だから関わりのある先生方がね、3名ほどいらっしゃいますので、個人的にはちょっとびっくりでしたね、今回ね。意外と関係者、おつみたいなね、感じでしたね。はい。そんな感じで高校編成でした。はい。まあ、高校編成の部分はぶっちゃけね、個人的な興味本位で聞きに行ったので、まあまあ、でもやっぱり迫力はね、やっぱり人数多い方がね、ああ、でしたね。はい、ということで、まあ、とりあえず、この番組に聞いている方でね、出たっていう方がね、いらっしゃれば、まあ、お疲れ様でしたと、ね、言っておきましょう。はい。まあ、もちろん他のね、都道府県でね、まあ、コンクールでやるという方も、まあ、お疲れ様でしたと、ね、まあ、これから全国大会、東日本大会のね、不問館、ね、聖地にうまくいくことにできたという方はですね、まあ、おめでとうございますと、頑張ってくださいと、ということで、押さえておきましょう。はい、そんな感じでした。で、まあ、コンクールはそんな感じで終わったわけですよ。まあ、こっから はね、俺的にちょっと衝撃だった出来事。どうでもいいですけどね。おっと。で、まあ、何が起こったかっていうと、さあ、じゃあ、夜、そう、結果発表はね、聞かなかったんですよ、高校へ。まあ、ぶっちゃけね、結果発表も長いし、それやってると、天気的に帰れないと。雨降ってたんで。まあ、天気的にもう帰れなくなるぞ、ということで、まあ、ちょっと、帰ろうと思ったりですね。そうですね。中島公園から、あれは、すすきのまで、一駅じゃんっていう感じですよね。ツッコミの話。一駅じゃんってことです。でも、まで行って、で、ポールタウンっていうね、地下街があるんですけども、札幌の方はわかると思うんですけど、にある某ね、スキアで飯を食って、まあもう8時だからもう、ぶっちゃけね、もう家で帰って食べるとか、多分それは無理ゲーだろうと。ということで、もう、スキアで、某スキアで牛丼を食いまして、で、まあ、そっから歩いて、まあ、大通駅まで行って、で、大通駅から札幌駅まで地下歩行空間を通って行って、さあ、札幌駅だ、よし !JR に乗ろうということで、まあ、いつもならね、乗るんですよ、すぐね。ところがですよ。9月2日の夜何があってるかして、ね、札幌の方で知ってる人は知ってるかもしれませんけどもね。まあ、札幌駅、めちゃめちゃ人がいると。ね。平日、まあ、花金だから、まあ、めちゃめちゃ混、まあ、混んでるっちゃ混んでるなーと思って、いや、めちゃめちゃ人いるの、なんか珍しい、なんかあったのかなーと思ってね、思っていて、まあ、でもまあまあまあ、帰るかということで、まず、何時発だーと思ってね、ね、札幌駅、僕は改札西口を使いますけどね、よく。自分のね、自宅がある方の方面のね、時刻表をね、見ようと思って、パッて見たらですね、電光掲示板真っ暗みたいなね。え？いや、まあ、なんかの罠だろうと。なんかの罠だろうと思ってね。で、パッて出たんですよ。出たら、7時20分って書いてあるんですよ。あれ？もう8時回ってるぞってね。あれ？もう8時回ってるよね。なんで7時20分なの？って思って、もしかして俺タイムスリップしちゃったんだよ。一瞬頭によぎったわけですよ。あれ俺タイムスリップしたのと思って。やばい、俺時間を操ってるわと思って。なんですけれどもですね。まあ、そんなわけはもちろんなくて。真ん中のアナログ時計を見たら8時を指していて、あ、タイムスリップはしてないわっていうね。残念でしたって感じですけど。はい。で、あれでもなんで7時20分なんだと思って、で、この騒ぎとなると、なんかきっとあったんだろうなーと思って、で、まあ、とりあえず何が何かわかんないけど、とりあえず、切符は買おうと思って切符買ってですよ。で、ちょっと改札口通れたんで通って、行って、で、まあ、ね、なんとか番、何番でしたっけ ?3 番でしたっけ ?3 番のね、ホーム、3番ホームのところに。で、僕のね、乗る電車が止まってたので、ね。まあ、乗ろうと思って乗ったんですよ。でも、一向に走んないわけですよ。で、しかもそのバスは、バスじゃない、列車は、7時20分発って感じですよ。だから7時20分でも40分遅れてるじゃない。バカじゃないのと思って思って。うん、でもそこで、気づくんですよ。あれ？なんかやけに怪しいなと。この撮影機なんか怪しいぞということで、携帯を使ってね、調べようと、撮影機で何があったか調べようと思ったら、まあ、回線がぶっ壊れてるわけ。回線がめちゃめちゃ混んでるわけですよ。で、あー、これ困ったな。なんもわかんない。しかもいつ発車するかわかんねえし、ねえ、みたいな感じで。全然アナウンスも入んないし、みたいな。何起こってるかさっぱりわかんない。わけわかんねえになったわけですよ。で、で、何を思ったか俺は、親に電話してるわけですよ。バカじゃないのって話ですけどね。親に電話してどうすると思って。電話して。親父と思ってね。ちょっと電話して。今札幌駅で何が、なんか起こってるみたいなんだけど、なんかよくわかんないから、ちょっと JR のホームページで調べて、ちょっと、こっちの iPhone じゃ回線混んでて見れないわつって電話して、結果わかったらメールで送ってつって、ピーつって切って。まあ、案の定メールがね、こう、1分ぐらい、2分ぐらい後に来て。で、そこでね、初めて分かったんですよ。まあ、何が起こってたかって言ってね、あれ結局何だったのね、ちょっと待って、今、当時のメールを出します。はい、出ました。ですね、7時ぐらいにですね、札幌駅の、指令センターってところがあるんでね。うん、でそこで、列車をね、動かしたりとか止めたりとかするんですけど、まあ、 まあ、ちょっと詳しい説明省きますけども、自動列車制御装置に、まあ、トラブルっていうかね、システムダウンしたんですよ。何時何分にどこからどこ発車するみたいなね、管理しているシステムがあるんですけれども、そのシステムがダウンした。あ、だから電光掲示板がなんかわけわかんない紙になってたのかっていう、そこで理解して、まあね、で、8時にね、復旧してたらしいんですよ。で、まあ、それで解説が、そうそう、1時ね、なんかツイッター見たら解説口が止まってたっていうね、話も聞いて、あ、そうなんだ、そんなことになったんだと思って。めちゃめちゃ混んでんじゃん、それ、と。ね、大会バスとかも出てましたけど。で、結局どう帰ったかって言ってね、そのまま列車に乗ってたらね、20分、30分くらい経ってからね、プシュってしまってね、大変お待たせしました、みたいな、ね。ただいまより札幌発、みたいな。なんとか行き、7時20分発、何十分遅れだよ、みたいなね。は、何分くらいだよ、60分以上だったと思いますよ、多分ね。60分くらいで発車いたします、みたいな。ついより下がってお待ちくださいみたいなね。あ、それは言ってないね。それは言ってないね。それは言ってないけど。ね、プシューみたいな、閉まって。ね、行ったわけですよ、プシューね。で、まあ、それで無事帰れたわけですよ、やっともね。いやー、まあ、だからびっくりしたね。ほんと、そんなことあったんだと思ってね。で、ツイッターでもね、実は僕、何あったのかちょっと知りたくて、会社がちょっと空いた時に、何あったのか、ちょっと皆さん知ってますかみたいなことつぶやいたらですね、ツイッター上で、もう返信いただいて、まあ、同様に、なんかシステムトラブルがあったみたいですよ、今復活してますけどね、みたいな、ツイッターに出てね。あ、ツイッターで初めてなんかちょっとね、僕的に本当に困ってたんで、ちょっと役に立ったなということで、ありがとうございます。この場を借りてまた、ありがとうございます。感謝申し上げます。本当にありがとうございます。助けてください。ありがとうございました。本当に情報伝わってないから、札幌駅の中でもそうなんかホワイトボードかなんかに書いてるのかなと思ったら書いてないんですよ。ね、でもちろん電光掲示板ぶっ壊れちゃってんでね、まあもちろん画面表示もできないしみたいな感じで、いや大変でしたね。うん、まあもともとね、雨でちょっと大変で止まってたっていうのもあるんですけども、それに加えてシステムトラブルっていうのはね、なかなかきついですよね。はい、まあね、ちょっとねトラブルまみれになりながらね、9月2日ちょっとね僕ついてなかったですね。まあね、9月ですか、ちょっとね、夜ね、まあ僕のように札幌で、札幌駅を脱出するのにちょっと時間かかったみたいに、結構いるんじゃないか、大変でしたよね、本当に、ということで、まあね、ぜひ巻き込まれた方いらっしゃいましたら、ね、お便りくださればいいかなと思います。まあそんなにいないと思いますけどね。いや、でもめちゃめちゃ人いたんで、もしかしたらいらっしゃるかもしれないね。はい。ということで、今日はちょっと長くなってしまいましたけれども、ちょ、後半ちょっと脱線気味でしたけれどもね。はい、吹奏楽コンクールに今年も行ってきたという話をしました。ちょっと今年はね、札幌に僕いたんで、ちょっとね、いつものパターンとは違う感じでね、よかったんじゃないですかね。はい。ということで、それじゃ今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあエンディングです。というわけでエンディングですけれどもですね、いやーね、だからそうやってさ見てるとさ、演奏とかね、いやー、またフルートね吹いてもいいかなーとかって思っちゃいますよね。はい。いやーねーね、まあ吹けるかどうかがね分かんないんだけど、でも前1年ブランクあってもフルート吹けたんで、多分余裕だと思います。多分鳴らせると思います。うん、余裕とか言っちゃいましたよね。いやー、誰かね、俺にフルートを買ってくれませんかね。ね。フルート、僕がね、唯一フルート吹いてる音源を公開してるのがね、あれです。桜の雨も公開してますよね、音源ね。YouTube で、公開、ニコニコの動画でも公開してるかな。ぜひね、まあ、そっちもね、聞いていただければと思いますけれどもですね。あー、まあ、なんかちょっと吹きたいなと思いつつね、まあ、吹奏楽ってね、人数多いからね、なんか気持ちいいみたいなね、ところもありますけどもね、なんか一人吹いてるとちょっとね、あれだなっていう、ありますけどもね、まあ、ちょっとフルートまた吹きたいなとかね、思いつつですね。いやー、でもね、またちょっとね、吹奏楽絡みというか、吹奏楽部絡みっていう感じでね、ちょっと若さんね、ちょっとリアルでちょっと今、ね、ちょうどちょっと今動き出しているっていうか、動き出そうとしているっていうか、動き出してるのかな、もうちょっとね。うん、出してる感じで。 まあね、相変わらず演奏するわけじゃないんですけどね、ちょっと吹奏楽絡みで、ちょっと僕、夏休み明けかな？明けにちょっとすぐ、夏休み明けすぐですけどね、動いて、見たりとか、っていうことがちょっとあるので、まあちょっとね、ここしばらく忙しくなるかなと。ね、夏休み明けてくらいはね、多分2ヶ月くらい多分ちょっとわざわざするんですけど、僕個人的にね。ワクワクすると、わたわたすると思うんですけれどもね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、最近ちょっと予定が立てこもったりとかね。まあ、何をするかっていうのは、多分この番組では言わないとは思うんですが。まあ、何か機会があったら、言いましょう。ここでもね。はい。こんな感じで、今日はお送りしてきましたで、まあ、ネタが相変わらずポッドキャスト溜まってると。で、やらなきゃいけないことね、この間のダラキャスのね、準備とかもしなきゃいけないんですが、まあちょっとね、なかなかちょっと忙しくて準備ができてない部分があるんですが、まあ少しずつ今準備をしていまして、ようやく番宣が少し完成しそうだというところなんですが、次回は、前々から予告しておりました、ゴーエントゴーンの、パーソナリティ、ウェントさんをお迎えして、対談をね、夏休みスペシャルということでやりたいなと思いますので、次回対談の模様をお送りしたいと思いますので、お楽しみください。それではここまでのお相手からです。若でした。それではまた皆様次回までお元気で、さよなら。